この CD は NPO 法人グローイングピープルズウィル相談支援事業所ウィルで相談支援をさせていただいている障害利用者の皆様と法人を支援してくださっている関係者に送っています。 NPO 法人グローイングピープルズウィル代表の高橋です。昨年9月に西荻窪に事務所を構えましたが、新たな事業を開始することになり手狭になったため、この6月に事務所を移転しました。場所は西荻窪駅北側の改札口から JR 中央線沿いに荻窪方面に徒歩で5分のところにあります。目印としては近くに杉並リハビリテーション病院があり、朝日新聞の配達所の隣のマンションです。近くにお越しの際はお立ち寄りください。住所は東京都杉並区西荻北 2-2-16 オーシャンアート202号です。電話番号は変わらず03-4285-9727 です。相談支援の携帯電話はこれまで通り080-3699-5333 です。これまでは特定相談支援事業を行ってきましたが、7月1日から居宅介護事業、同行援護事業、重度訪問介護事業を始めることになりました。同行援護事業は皆様もご存知の通り、視覚障害者の外出支援となります。居宅介護事業は自宅内での家事援助などを行うものです。重度訪問介護事業は障害の程度が重く、ほぼ寝たきりの状態の方が24時間体制で受けることができる身体介助、家事援助や外出支援のことを言います。これらの事業に関わるスタッフは9名でスタートします。スタッフが少ないということはデメリットですが、法人の考えがすべてのスタッフに浸透するというメリットもあります。小回りも効きます。これらの利点を生かして頑張りますので、よろしくお願いします。同行援護事業の管理者は今年の3月までアイプラザで活躍していた橋本健二です。橋本もこれまで同様、皆様に対して誠心誠意仕事をするつもりでいます。法人ともどもよろしくお願いします。橋本が同行援護の受付窓口となりますが、橋本も当分はガイドで外出することが多々あります。その時は他の職員が代わりに対応します。不慣れですが間違いのないように対応していきたいと思っています。よろしくお願いします。居宅介護事業に関しては経験豊かなスタッフがおります。また現在1名がヘルパー研修を受講中です。当面ヘルパーとして活動できるのは2名ですが、こちらの事業も真摯に対応していきたいと思っています。次に杉並区在住の60歳以上の方々にお知らせです。5月31日木曜日、6月19日月曜日の両日、14時から16時まで悠々今川館で座ったままのストレッチ教室を開催しました。講師は看護師でもある森です。最初の90分間は健康チェックとストレッチ、残りの30分間はお茶を飲みながら皆さんでお話をしています。1回目は5名、2回目は4名の参加者でした。ストレッチ教室はヨガの考えも取り入れています。座ったままでボールやベルトを使ったストレッチもあります。急激な負荷もかかりません。ぜひご参加ください。次回は7月31日月曜日、その次は8月29日火曜日です。9月までは月に1回ペースで開催します。次に平成29年3月から平成29年6月までのグローウィングピープルズウィルの活動報告をお知らせします。1、日常生活動作の再確認。3月18日土曜日、スラッシュで 生活動作の再確認を行いました。3名の参加者を迎えて楽しく行えました。丸山先生と寺内さんに聞き役になってもらい、皆さんの困りごとをお聞きして、そのお困りごとに対して様々な解決策を出し合ってもらいました。話し合いの場でスマートな食事の仕方が話題に出ました。特に魚の食べ方です。料理の仕方も煮たり焼いたり姿焼きだったり切り身だったりと様々です。そこで先生をお招きして、皆さんで一緒に魚の食べ方を学ぼうということになりました。秋から冬にかけて魚の食べ方実践編を開催することになりました。この日常生活の再確認の主催は杉並区視覚障害情報交換会です。この交換会は杉並区視覚障害者福祉協会/視覚障害者支援総合センターとグローイングピープルズウィルの4団体で構成しています。毎月話し合いの場を持ち、杉並区内の視覚障害者の支援をする集まりです。2、視覚障害者のための工場見学。昨年に引き続き4月の8日土曜日から9日日曜日の1泊2日で九重彩花の工場見学兼高野山ツアーを開催しました。参加者は視覚障害者5名、うち盲ろう者1名、請願者6名、うち通訳介助者1名。1日目は早朝に難波駅で待ち合わせをして、特急高野で橋本駅まで行き、橋本駅で JR 和歌山線に乗り換えて九重彩花さんの最寄りの駅である下居坂駅に9時過ぎに到着しました。駅までは彩花さんに迎えに来ていただき、10時から九重彩花さんで酒蔵と素の蔵を見学しました。昨年同様、道具に触らせてもらったり、樽に登って香りを嗅がせてもらったり、発酵中の音に聞き耳を立てたりと、視覚以外の感覚で酒造り、酢造りの現場を堪能しました。その後、さまざまなお酒をいただきながら、彩花さんのお母さんの酢を使ったお手製の料理をいただきました。午後は高野山に電車で移動して、高村院の宿坊で夕食の精進料理をいただき、2日目は現地のガイドさんと1日高野山を歩き回り、森林浴やお坊さんのお話を聞いて命の選択をしました。あいにく雨でしたが、ガイドさんが人数分のレインコートを用意してくださったので助かりました。両日ともに雨に降られましたが、今振り返れば雨の記憶は薄れています。雨を打ち消すほどに人との触れ合いがあった良い旅だったと思います。来年も実施予定です。高橋は東京から行きますので、興味のある方は声をかけてください。一緒に行きましょう。平成29年7月から12月までのグローウィングピープルズウィルの活動予定です。1、同好援護事業をスタートします。前にも述べましたが、7月1日から居宅同好援護事業所アンサンブルがスタートします。2、山賀信行の折り紙教室を開催します。スラッシュの山賀さんが講師となって折り紙教室を開きます。日時は8月12日土曜日、場所は高円寺障害者交流館です。開催は午後になります。材料費として500円いただきます。問い合わせ先はグローウィングピープルズウィル、もしくはスラッシュまで。3、テーブルマナー。9月8日金曜日、11時から14時、目黒区白金台にある八方園でフランス料理フルコースのテーブルマナーを開催します。参加料金は8000円程度を予定しています。参加人数は視覚障害者12名、請願のボランティア12名を予定しています。 西洋料理をいただくときに、無理をしてフォークとナイフを使おうとする必要はありません。お箸を使っても構わないのです。また初めからお肉を切り分けていただくのも問題はありません。自分に合った食べ方をすることが料理を楽しめる一番の方法だと思います。店の方に配慮をお願いするのもマナーを知っているからこそできることです。この日は八芳園のアテンダントにどんなことでも疑問を投げかけてください。また、美味しい料理をいただきながらも質問があれば答えます。テーブルセッティングからナプキンの使い方、フォークを落とした時の対応など、様々な疑問にお答えします。事前にテーブルマナー小冊子を、点字、デイジー版、墨字版のいずれかをお渡しします。皆さんの参加をお待ちします。問い合わせはグローウィングピープルズウィルまでお願いします。4. エンディングの備え。今知っておきたいこと、相続、遺言、成年後見制度、葬儀の基礎知識。9月27日水曜日、10時から12時、場所は杉並区視覚障害者福祉協会。講師は是枝嗣人さん、小金井総裁株式会社代表取締役。現代は一人暮らしや二人きりの生活、血縁者がいても遠方に住んでいるという環境の方々が大半を占めます。数十年前であれば自分の子供や近くの親戚が自分の死後の対応をしてくれました。今は孤独死もニュースにならないほど珍しいことではありません。できる限り子供の世話になるのは遠慮したいと思っている方々もおられます。視覚障害者も同じだと思います。しかし、相続や遺言など、エンディングに関しては、署名など字を書けることが前提となっていますので、視覚に障害がある場合、すんなりと手続きが進みません。よって、今から備えておくことは必要かと思います。現在のところ、9月27日を前提に話を進めています。希望者には展示資料をお配りします。当日、講師の先生のお話を録音させてもらいますので、終了後、音のデータも希望者にお配りしたいと思っています。5、その他、日時が決定していない行事として、魚の食べ方教室実践講座、単独歩行時の確認、初心者のための iPhone 講座、渡辺勝明の株 FX 講座と取引などを予定しています。興味のある方は連絡ください。日時等が決定しましたらお伝えします。この CD の音源協力は森裕太さんです。彼は昨年に引き続き、日本展示図書館が発行している日展デイジーマガジンの中のホームライフにコラムを載せています。ご興味のある方は、日本展示図書館に連絡してみてください。この CD はデイジー録音ではありません。お届けは NPO 法人グローウィングピープルズウィル高橋でした。